は総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
グッドネイバー株式会社代表の松尾大志です。
松尾さんの会社グッドネイバーのホームページを見たら、なんと田村敦さんが載っていましたね。
そうなんですよね。当社は中小企業から日本を元気にプロジェクトに参画しているので、ホープ明治などですね、広告物に田村敦さんの肖像権を使うことができるというふうなことで田村敦さんを使わせていただいております。
敦さんが番組に出演してくれたことで関係性もより深まりそうですね。
そうですね、私どもの会社でやっている隣人調査の方も面白いサービスだねっていうふうに言っていただけましたので、そうなるといいなと思っております。ぜひグッドネイバー株式会社で皆さんも検索してホームページをご覧いただければと思います。
今夜もその田村敦さんとじっくり語り合っていきたいと思います。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはタレントの枠を超えて多方面で才能を発揮するロンドンブーツ1号2号の田村敦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今夜は敦さんが今月末に発売される本、はい、母ちゃんのフラフープを深掘りしていきたいというふうに思っております。
はい。
自分の最後をどのように締めくくるのか、いわゆる終活ですよね、こう世の中で注目されているんですが、お母さんはいつ頃から準備していたと思いますか？
母ちゃんは、メッセージ的には僕が20歳の頃なんで27年前ぐらいから尊厳死っていうその、延命治療をしないでくれ、で痛みを取る治療はしてもいいけど、もう治らないって判断した時の延命治療はしないでほしいっていうのはずっと言われてたんで、そういう観点でいけば27年前、だけど自分が実際にがんを患って、がんと闘病してこれはもう死が来るなって悟ったのは、4年前5年前ぐらいから母ちゃんはもう死ぬ準備してたんじゃないかなと思います。僕のアルバムとか幼稚園の頃に描いたなんか母ちゃんの似顔絵とかいろいろと屋根裏部屋に撮ってあったんですけど、僕が高校の頃集めてたガンダムのプラモデルとか、その屋根裏の品々がこう俺のところに送られてきたんですよ、3年前ぐらいかな。でそれは母ちゃんが断捨離始めたんじゃないかな
と。そうなんですね。
で実際母ちゃん死んだ後にそのタンスの中とか母ちゃん の, その机の中とか見たら全く何も物が残ってなかったんで、下着一枚すら残ってなかったんで、それは父ちゃんから聞いたんですけど、もう母ちゃんは父ちゃんがその残ってるものを処理するのを困るだろうから全部自分が捨ててであの世に旅立ったんだって言ってたんで、残さないことを残したっていう感覚がすごくあって、すごいちゃんと意思のある準備と、覚悟とっていうのをなんか葬式の時に感じました。
素晴らしいですね。私はもう本当にすごく尊敬しますお母様を、私もそう したいって本当に思うし、なのでこう突然死になってしまうとちょっとそれがなかなか難しいので、その前に遺言を残したりとか、
はい、
ですっていうことが大事ということですよね。
そうですね、だからがんっていうものに向き合うと、いい部分をこう考えれば式が分かるっていうところが唯一いいところかなと思うんで、そのため式が分かるってことは準備ができるんで、だから自分の心のけじめのつけ方とか心残りをなくす時間に当ててもよし、家族との心残りをなくす時間に使ってもよし、なんかその心残りを最大限に取る時間に母ちゃんを当てたんだろうなと思いました。
いや素晴らしいですね。お母さん、お母さんはそういうタイプなんですけど、お父様はそれに関してはどういうふうに感じ
てますかね？父ちゃんはやっぱり長く生きてほしかったから、もう一回手術はしてほしいとは言ってましたね。
そうですよね。
だけど俺と弟で、いや母ちゃんがここまでもこう延命治療したくないって言ってるんだから、それは母ちゃん その意思だから、それは尊重してあげないといけないんじゃないのって言って、父ちゃんも納得して、
それを話し合ったんですか？
はい、話し合いました。
家族でこう、
全然こう タブー視しないんで、もう死ぬことがもう決まってるんだったとしたら、じゃあそれをどうやって俺たちが母ちゃんを支えるかとか、まあ父ちゃんのことも支えようと思ったんで、兄弟2人で、だまあ父ちゃんのケアもしながらみたいなのはあったと思います。
そうですよね、お父様お父様ですごいこういろいろ考えることとか辛いこととかあったのでしょう。
まあ僕たちよりも母ちゃんとの長い付き合いがあるんで、で一人になるわけじゃないですか。
そうですよね。
で一人暮らしが始まっちゃうんで、はい、それは母ちゃんは唯一の心残りだと思います。ずっと病室でも、ベッドの上でもずっと父ちゃんのこと本当頼むねっていうのは何回も言われたん で、
はい、
でたまたま今日がうちの親父の誕生日。
ああそうなんですか。
おめでとうございます。ありがとうございます。
74歳。
74歳、
まあ、母ちゃんと一緒に一杯あげるとは言ってました。
本当ですか。いいですね。
なんかお母さんはあの就活ノートとか作られていたと思うんですけれど、すごいなんかこう亡くなられる時のなんかこう葬式の仕方とかもすごい書かれていたっていうのが印象的だったので、
自分が好きなこう声色のいい、この声のお坊さんが好きって言ってその人に読経させてるんです
ごいシミュレーションですよね。
はい、それはすごいな。
一緒に棺入れるものとかまでしてなってっていうような形で、すごいいいな。
お母ちゃんはお花入れるのは嫌だ、
はい、
花粉が嫌だって言ってたでもその母ちゃんは今まで自分が生まれてから死ぬ間に撮った写真を全部こう現像してて、一度データ化したアルバムの写真も全部もう一回現像して、で葬儀の参加者にお花を入れるところでその写真を一枚ずつ入れてってくれて、でそうするとこういろいろと思い出をこう蘇るし、写真に思い出に全部包まれて母ちゃんが出棺するっていうのを自分で演出したんで、
素晴らしいですね。発想力が本当にすごいですよね、そういう。
で最後に母ちゃんがもう本当まだ元気で天ぷらを一緒に食べた家族4人の久々に水入らず家族4人の水入らずの写真を最後に父ちゃんが棺桶に入れて出棺っていう形になったんで、そこはもう僕も弟も号泣してましたけど、
グッと。
そんな写真も本の中にあの最後の写真として登場するんで、
はい、
見てほしいなと思います。
ありがとうございます。さてそこで私はですね、
はい、
探偵者ですので今回もリサーチしてきました、
はい、
就活を始める年齢は70歳から74歳が最も多くて、その就活をする理由として一番多かった回答は家族に迷惑をかけたくないからでした、そしてその家族のことを思って就活を始めるという人が多いようなんですが、この結果を淳さんはどのように思いますか。
家族に迷惑かけたくないっていうのは、はい、ほとんどの方がそう思うんだと思うんですね、なので、できるだけ多くメッセージを残してあげといた方が、いざっていう時に家族の支えになる言葉だったりとか、家族がジャッジできる言葉が あると思うんで、僕はテキスト文字でもいいと思うけど、僕は動画の方がいいんじゃないかなと思います、自分の言葉でどういうテンションでそのメッセージを伝えたいのかっていうのも分かるし、なので動画の遺書っていうのを僕は広めていきたいなと思います。
そうですね、淳さんがやられているサービスで、
はい、
動画をやっぱり動画であることに意味があるっていうのをすごい書かれていて、
そうなんですよね、
すごい確かにと思って、で亮さんとかもなんかこう撮影の場所とかを公園でやったりとか、
はい、
なんか遺書っていう形がいろんな形に変わっていくっていうのはなんかすごいいいなと思いましたね。
で実際こうなんかペンで遺書を書き始めるとものすごくこう形式ばった言葉になって、自分らしくない文章が出来上がったりとか自分らしくない口調になっちゃったりするんですけど、喋り言葉だともういつもの自分の感じが出るし、その方が見てる側もきっと満足度が高いんじゃないかなって僕は思いました。
その動画の遺書のビジネスっていうのを立ち上げられて
るんですよね。はい、いたことっていうサービスなんですけど、
はい、
まあ、母ちゃんががんになったタイミングとうちの娘が生まれたタイミングと、
はい、
あと仕事でいたこっていう死者を降臨させる職業の方いるじゃないですか、で、あの方たちがやってるのって僕は科学的根拠がないんで、ちょっと怪しい目で見てたんですけど、でも実際問題こう ある女優さんの弟さんが、その女優さんともう一回、死んじゃったけどもう一回話したいって言って、うん、イタコの力を借りるんですけど、うんうん、その目の前で、はい、イタコが下ろした言葉で目の前の弟さんが、はい、もうすごい救われる映像を見た時に、うん、あ、なんか科学的根拠があるもんじゃないけど、でも人を救ってることは紛れもない事実だし、うんうん、弟さんが明日からその言葉を聞いて、前向きに生きようって変わってる瞬間を見たんで、これを今の技術でサービス化できないかなっていうのがきっかけです、はい、なんでイタコトっていうサービス名はイタコからインスピレーションを受けたんで、イタコっていう名前も入ってるし、うん、あなたがこの世にいたことを証明するっていう意味でイタコトってサービス名にしました、
うんうんうん、もう始まって実際で、
はい、今動き出して、
うどういうふうにこう検索すればいいですか、
ね、アプリで、iPhone のアプリでも Android 両方とも、うんうん、はい、アンドロイド版がこの前動き始めたん で、で今ちょっとずつこのサービスの内容を、バージョンアップしてってる途中ですね。
なるほどですね、
はい、まあ、僕が一生かけて作っていきたいなっていう感じには
なるほどですね。もう今からでもすぐできるということで、
はい、
はい、じゃその動画
ホームページもすごい、あの、りょうさんと田村敦さんの、
なんかりょうさんが僕の家を持ってる写真がホームページに載ってる
んで、ポップなので想像以上にポップなんで、多分なんかこう明るく前向きに使えるっていうサービスなんだな。
でもそういう時代がこれからやはり来ると思いますよね。
多分死をこう敬遠するんじゃなくて、誰にでもこう起こることなんで、もっとあの身近に、もっとあの議論っていうか会話の中に死っていうのが出てくる世の中になってほしいなと思います、
うん、そうですよね、はい、ありがとうございます。さてここで淳さんから改めて本の紹介をお願いいたします。
はい、母ちゃんのフラフープという本をですね、5月31日に、発売します。これは僕と、僕ら家族とうちの母ちゃんの、死別の話です。母ちゃんがどうやって、死にたかったか、どういうふうに生きたかったかっていうことを書いています。でそれを家族がどう支えたかっていう物語を書いてるんで、ぜひ、皆さん手に取って読んでいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは田村淳さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
グッドネイバー株式会社代表の松尾大志でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見て